今日はマタイによる福音書16章13節から20節の2回目の説教になります。先週も同じ箇所からいたしました。なので、初めから順々に解いていくということはいたしませんで、特に19節の言葉に集中して説教したいと思っております。この19節の言葉を解く中でですね、私たちすでに洗礼を受けた者たちは自分の果てられた使命っていうのが一体何であるかっていうことをまた改めて知ることになると思いますし、またまだ洗礼を受けていない方にとってはこの19節の言葉から一体教会が何を語っているのかっていうことを知ることができるのではないかと思っています。すでに長老の祈りの中にもありましたけれども、本日はこの後ですね、礼拝の中で先の総会で新しく選ばれました一人の長老の長老任職式というものを行います。キリスト教会が礼拝の中で長老任職式というのを行うのは、長老という職務が人間の選挙という手段を通して選ばれる務めであっても、教会がその使命を果たしまっすぐに歩んでいくために神がお立てになる務め、それが長老職であると信じるからです。私たちの教会は3年前から連合長老会という組織に属しました。北陸学院を作ったトマス・ウィン宣教師と同じ、信仰ですね。スイスの宗教改革、特にカルバンに源流を持つ改革長老教会としての自覚を改めて持ちまして、そういう教会を形作っていこうと決断いたしました。改革長老教会ですね。その名称からして、この教会にとって長老任職式っていうのは、これある意味では牧師の就任式以上に大切なものだと言えます。あるいは牧師っていうのは別の言い方で言うと宣教長老という言い方もされますから、少なくとも長老の任職式っていうのは牧師任職式と同じ重さを持つものだと言ってよいかもしれません。で、私たちの教会は今のところ新しく選ばれました長老をその務めに任じるときに、その者の頭に手を置いて祈るっていう、これ安守という行為ですけれども、そういうことは行っていません。しかしそれでも私たちも長老任職式っていうのは、実に総会の選挙で選ばれたら生涯でただ一度だけですね、新しく長老に選ばれる時にだけ行うものです。牧師っていうのは引退してもですね、信徒っていう肩書きに戻るんじゃなくて、引退教師って言ってずっと教職であり続けるように、長老職っていうのも生涯にわたる務めであります。長老会を組織する現任長老を退いた後も一生長老であり続けるってことが、長老の任職式っていうのはたった1回だけしか生涯で行われないんだっていう、そのことによって表されています。そのことによってそれだけこの職務が教会の中で重んじられる務めであるということも示されていると思います。もちろん私たちは、プロテスタント教会は教会の中のヒエラルキーというものを一切認めません。牧師であろうと長老であろうと、神の御前ではみんな平等なキリスト者です。牧師長老の方がよりレベルの高いクリスチャンということはありえません。一人の例外もなく、我々は神様の御前で罪人であり、しかしまた一人もの例外もなく、我々は神様にとって大切な神の子であります。けれども地上にある教会はこの地上の時間と、空間の中に現実に存在している教会です。で、その教会っていうのはこの地上においてキリストの体なんだって呼ばれています。つまり一人一人のキリスト者っていうのは天然バラバラに孤独に存在しているのではなくて、この地上において一つのキリストの体として互いに結びつけられて存在しているんだ。 そして体っていうのは私たちの体もそうですけれども、頭があって、手があって、胴があって、足があるように、まあ、各々の部分が体にはありますように、教会もまたいろいろな部分があって、さまざまな働きを担う人によって、まあ、あるものは頭であったり、あるものは手であったり、足であったりと、そういうまあ一定の秩序を持った形っていうものを持つんですね。でそういう形を持つ教会のうちに長老として立てられた者たちが長老会議というものを形成し、その長老会議が一つキリストの体である教会の意思を決定するっていう務めを担っています。体のどの部分も大切ですね。聖書の中にもですね、 手が足に向かってお前なんかいらないっていうことができないって、そういうふうにありますけれども、長老会はキリストの体である教会がどこに向かってどう進んでいくか判断する頭とか心のような部分ですから、長老会が誤った判断をすればキリストの体全体が誤った方向に進んでいってしまいますから、まあ、やっぱり体の要となる務めを担っているのが長老会って言えると思います。で、それは今日の聖書箇所で言えば、私たちは私たち教会に託されている天の国の鍵の権能、教会が教会として存在している教会の要である教会の鍵となる部分を長老会は持っているというか、我々は長老会に託しているのだという言い方ができると思います。私たちは選挙して、しかし最終的には神が選んでくださった長老に教会に託されている天の国の鍵を管理するように預けるのであります。もう少し丁寧に言うならば、まあ、今日の聖書箇所でペトロという一番弟子だけでなく、全てのキリスト者に与えられていると我々が信じている天の国の鍵を、私たちは一つの形を持った地にある教会であるときに、一つの体である教会であるときに、長老という体の一つの部分に具体的にその管理、鍵の管理を委ねるという仕方でその鍵を持っているのであります。で、そのことを意識しながら今日の修法の、まあ、理念に記しました長老任職式の誓約の言葉を教会の皆さんも心して唱えていただきたいと、そのように願っています。まあ、けれどもそれは単純に長老に選ばれた者が語る言葉が教会の公式の見解であるっていうことじゃないんですね。現任を退いた長老の意見を神のお選びになった天の国の鍵を持つ者の言葉として、生涯長老っていうのは長老であるからといって、その言葉を教会の公式な言葉として聞き続けるっていうのではありません。先ほども言いましたけども、教会の中には別にヒエラルキーなんてものは存在しないんですね。長老を重んじるっていうのは、実は長老個人個人の発言が重要であるっていうんじゃなくて、牧師も含めた長老たちが集まって行う長老会議という会議の決定を、我々がそこに神様の意思が現れていると信じて重んじるっていうことです。さて、それでは私たち教会が特に長老会議に託している鍵の務めっていうのは具体的にどこに見えるものなのでしょうか。それは具体的にははっきりと見えるのは洗礼諮問会の時だっていうことができると。マタイによる福音書の終わりのページに、主イエスキリストはご自分が天と地、天国とこの地上の、まあ、地獄も含めた一切の権威ですね、力を持っていると明言されました。主イエスはこの世界の一切の権威をお持ちになっている。それはまるで今日のところに出てくる天の国の鍵をあなた方に与える、あなた方は天の国が国の鍵を持っているんだという言葉と リンクするような記述であると思います。そして主イエスはそこで、私は天と地の一切の権威を持っているから、だからあなた方は行って全てのものに洗礼を授けなさいとお命じになっています。つまりこの、マタイによる福音書の最後のページから今日のところに遡って考えると、教会に与えられている権威っていうのは、具体的に言えば人に洗礼を授ける権威のことであります。だから教会っていうのは、長老会の決定に基づいてある一人の人に洗礼を授けるときに、この主イエスがくださった天国の鍵を使っているんだっていうことができます。で、洗礼を受けるっていうことは聞いたことあると思いますけれども、一つのイメージでによれば、この身に焼き印を帯びることであります。洗礼を受けるときは、人はその体に焼きごてをジュッて当てられるんですよ。ジュッと当てられまして、印が入る、神のマークが入るんです。そういう焼きごてを洗礼を受けるとき当てられるんです。洗礼を受けるとき何が起こるかって言ったら、私たちの体に永遠に、私たちの存在に永遠に消えない神マークがつくんです。このものは神のものですよ、この人はキリストのものですよっていう証明の印がつくんです。で、こういうイメージによって、洗礼っていうのは誠に永遠に関わるということ、なんだっていうことが語られてるんですよ。焼きごてですからね、取れないんですよ。その印つけちゃったらもう取れない、消そうと思ったって消せない。タトゥーよりもタチが悪いんですよ、焼きごてっていうのは。永遠に聞けない。教会に託された洗礼を受けると、この人は神のものだっていう印が一生ついちゃうんですよ。永遠にわたってついちゃう。その具体的な洗礼を授けていく手続きの中心に長老会があると。だから長老会というのは大事なんですね。一人の人に信仰が与えられますと、洗礼入会を教会に申し出ることになる。で、教会に申し出るっていうのが具体的にはどうなるかといったら、長老会に申し出ることになるんですね。すると長老会は洗礼諮問会という会を開きます。長老会が会議を開いて、その永遠の焼き印を押す洗礼を授けるか否かの話し合いを行って、最終的な決断を下すんですね。だからそこに天の国の鍵の権能が具体的に見えているということができると思います。天国の門を開いて、そのものを罪と悪魔から解き放って、天国に結びつけてしまう洗礼を施すか否か、その判断が長老会には求められるということですね。で、人が洗礼を受けるというのは本当に決定的な意味を持つことです。洗礼は私たちを本当に自己中心的な思い、あるいは人間中心的な生き方から解き放つことです。それは永遠の焼き印であり、消えない印ですから、私たちを天国に結びついたものとして証明し続けてくれる神の力強い賜物であります。私たちの信仰っていうのはアップダウンを繰り返すと思うんですね。今日はすごい信仰深い気持ちに満たされてるなって思いもする時もあれば、全然イエス様のことが信じられない、神様なんて本当にいるのって思う時もある。だけれども、洗礼を受けるっていうことは永遠に消えない焼き印を身に帯びることですから、私たちがどう思ったって、私たちがどう疑ったって、このものは神のものだって洗礼が語り続けるんですよ。教会の改革者にマルチン・ルターっていう人がいますけれども、この人は、それこそ感情のアップダウンが非常に激しい人であったようですけれども、 疑いと不信仰に取りつかれてしまうことがあった。そんな時この人はどうしたかって言ったら、私は洗礼を受けている、私は洗礼を受けているって自分に言い聞かせたそうですね。洗礼を受けているっていうのはそういうことなんですよ。私がどう思うと、また人が私のことを何と言おうと、洗礼を受けているこの人は神の大切な宝物なんだって、そういう印を、そのはっきりとしたマークを身に帯びているっていうことなんです。こういう、まあ、神のマークを人間につけてしまう大きな権威が教会に与えられているっていうことは、これはですね、しかし教会が偉いってことじゃないんです。キリストというお方がへりくだってくださり、私たち教会をご自分の仕事へと巻き込んでくださったということであります。この拙い私たちの技を通して人間を罪から解き放ち、天国に永遠につないでしまう、天の国の門を開いてしまう神の恵みの技に参加させてくださっているということです。このような教会による神の働きの最前線として、まあ、長老会があり、私たち教会は全ての人に洗礼を授けていく務めをこれからも果たしてまいります。一人の人が教会に与えられたこの鍵の務めを担うために、新たに長老会にこの後加えられるのであります。厳粛な時です。本当に不思議なことですけれども、今日の聖書箇所も私この日のために選んだわけじゃなくて、順番に淡々と説教している時にこういう箇所が与えられたんですね。本当に不思議なことです。改めてこの鍵の務めの役割をはっきりと、まあ、教会の務めをはっきりと理解することを神が今日私たちにお望みなのだと思うんです。天の国の鍵、教会が地上でつなぐことは天でもつながれ、教会が地上で解くことは天でも解かれるという人間に与えられた重い重い務めです。このような務め、このような使命、洗礼を授ける教会の技っていうのは、これはまあ考えてみれば人類に与えられている最大の使命だと言っても良いと思います。神の御前における人の永遠に関わることが教会に託されている。このような力はですね、考えてみれば総理大臣にも大統領にも与えられていないものであります。ただ教会にだけ与えられているけれども、もちろん教会に与えられたこの重い重い鍵の務めっていうものを、教会っていうのは欲しいままに用いることができるわけじゃありません。自分勝手に行えるものじゃありません。それはいつでも生ける神の御言葉の働きに付き従ってなされるものであります。神が教会を通して福音を語ってくださり、福音の言葉を聞いた者のその心に信仰を引き起こしてください。まず神がイエス・キリストはこの私の救い主だっていうことを言えるようにしてください。その神が人間に与えてくださる本当に奇跡である信仰の告白に基づいて、長老会はその告白をする人に洗礼を授けるか否かということを決定するんですね。だから長老会というのは自分で自分勝手にそれをするんじゃなくて、まず人間に信仰を与えてくださる神の働きの後を追うということになります。つまり教会っていうのは天の国の鍵を使ってですね、思うままに天国の門を開いたり閉じたりできるというのではなくて、だから長老会っていうのは自分が好むものに天国を開いて、好まざるものにはそれを閉ざす自由が与えられているっていうんじゃないんですね。神の働きの後に従う。主イエスは この鍵をペトロにお授けになったとき、だから教会がそのような自分たちの務めを見誤ったり誤解したり迷ったりしないように、この務めがどういう性格のものであるかということをはっきりとお語りになりました。このような大きな権威、力を与えられるペトロをはじめとする教会の力っていうのは、18節の後半、シュエスは黄泉の力に打ち勝つものだとおっしゃいました。黄泉の力、これは原文では黄泉の門って言います。黄泉の門というのは死の世界の門ですね。また言い換えると地獄の門って言っていいかもしれません。旧約聖書の一つのイメージによると、黄泉の門っていうのは大きく口を開いていて、人間を丸飲みしようと待ち構えてるんですよ。地獄の門は大きく開いてる、人間を丸飲みしようとしてる。これ私たちにもよくわかるイメージではないかと思います。人間は誰しも死にますね。一人の例外もなく死んでいる。その意味で黄泉っていうのは大きく開いてるんですよ。あの人が殺到しすぎて、ちょっとあなたはこの黄泉の門狭くってこの人数を受け入れられないから、ちょっと死ぬの待ってくださいなんてことはないんですよ。黄泉の門はガバッと開いていて、みんな人間を丸飲みすることができる。人間を滅ぼそう滅ぼそうと口をガバッと開いて待っているのが黄泉の門の働きです。そのことは私たちもよくわかると思う。ただ死ということだけではないと思う。私たちを滅ぼそうとする力、私たちを本当に圧倒して打ち倒そうっていう力っていうのは、いろんなところに口を開けて待っていると思います。けれども黄泉の門は教会の力には対抗できないのだとシュエスはおっしゃいました。なぜなら私が教会に天の国の鍵を与えるからだとおっしゃった。でこれが教会に天の国の鍵が授けられている理由であります。地獄の門に打ち勝つために天の国の鍵が与えられているんです。人間を滅ぼそう滅ぼそう、人間を打ち倒そうとする力に対抗して、天の国の鍵の門が教会には与えられている。これがシュエスによる天の国の鍵の性格づけであります。でそうなると、繋いだり解いたりすることのできる天の国の鍵っていうのは、これは正反対の2つの行為ができるというものではないっていうことがわかると思います。それはたった一つの行為、黄泉の力に打ち勝つためだけに行使され力を発揮する鍵であるということがわかると思います。つまりキリストにより天の国の鍵を授かった教会は、その行為が永遠に及ぶ力強い権威によって、あるものは天国につなぎ、あるものは天国から解き放ってしまうという、救いと滅びの二重の務めをいただいているわけではないということです。教会に与えられた務めっていうのは、権力っていうのは、あるものを永遠の地獄に投げ込むことができるような力ではなくて、人間を永遠に天国に結びつけてしまうことができるだけ。打ち倒されようとする人を起き上がらせ、滅びようとしている人に黄泉に打ち勝つ命の行為を持って助けるということができるだけ。教会ができることは人間を滅ぼすことではなくて、人間を救うことだけです。教会には積極的な使命、ポジティブな使命があるだけで、消極的な使命、人を黄泉の門に引き渡すような使命はありません。実は今日の箇所は先週だけでなくて、2017年の5月頃にも語っていまして、その時はこのことを教会は 人間を罪からこの解き放ちつなぐっていう言葉はですね、こういうふうにあの解釈してみせたんですね。人間を罪から解き放ち天国につなぐ使命が我々には与えられているんだというふうに書いてました。で、私は今回改めてこの箇所を読み直し学び直しまして、また違った表現の仕方もあり得ることを学びました。この解くとかつなぐっていう言葉は元来は立法学者が好んで使った言葉のようであります。ある人がこのことをして良いのか、このことをして悪いのかって悩んだ時に聖書の専門家である立法学者のもとを訪れるんですよ。するとその立法学者が問われたことに対して、そんなことはしたって構わないよと許可を与えてやる。それを解くって言ったそうです。で、その反対に尋ねてきた人に、いやそれはしちゃいけないよということがつなぐって表現されたようです。で、その使い方においては解くとかつなぐっていうのは確かに、まあ、許可するか禁止するかという、まあ、正反対の行為を指すことだということができますけれどもですね、ある行為を許可し、ある行為を禁じる立法学者が、その正反対の2つの行為によって目指したことは、しかし一つのことであります。それは、人が命に生きることができるようにすることです。人が息苦しくなく、自由に生き生きと生きられるように、あることを許可し、しかし人が危険に陥って命を失わないように、その危険から遠ざかるようにある行為を禁じるんです。教会は長らくこの天の国の鍵を2つのことに当てはめて考えてきました。一つは説教と聖霊典で表されている御言葉の務め、もう一つは教会訓練、これを狭く言えば教会回帰、戒めの規則、教会回帰です。説教と聖霊典という御言葉の務めが鍵の務めだということは、これはもう説明の必要すらないと思います。説教も聖霊典も福音の言葉っていうのは人間を天国に迎え入れるものです。あなたの罪はキリストが贖い、あなたが今までどんなものであったとしても、どんなことをしてきたとしても、あなたは神のものとなった。説教と聖霊典に称えられる御言葉はそのように語ります。これが鍵の務めの第一のものであり、主要なものでありますけれども、教会はこれに歴史的に教会訓練、教会回帰をも鍵の務めの文脈で理解してきました。具体的には教会回帰って何をするかといったら、罪を犯したキリスト者に対して聖餐に預かることから一定期間遠ざけるということをいたしました。で、教会が歴史的にこれを鍵の務めと結びつけて理解してきた。もちろんそれは一人の人を滅ぼすためではなく、罪に気づかせて悔い改めて教会の中に戻らせるためにそういうことをするんですね。聖餐を離れては、教会を離れては自分の命はない、枯れちゃうって気づかせるために、あえてそこから断ち切るということを一時的にする。聖餐停止の回帰っていうのは、元来は天国から人間を締め出すものではなくて、回帰という無知を用いてでも迷い出そうとしている羊を囲いの中に、命の中に連れ戻すための技であります。回帰は聖餐の交わりに代表される教会の交わりから締め出されてしまうならば、社会的にも生きてはいかれない、悔い改めて帰ってくるほかに道はなかった、まあ当時のヨーロッパ世界の当時の時代の連れ戻す無知の役目を歴史的に十分に果たすことができたのでありますけれども、ある神学者はそこでこそ教会はしばしば過ちを犯してきたんだと言います。あのハイデルベルク信仰問答ですら、慰め深い信仰の言葉ですら、囲いの中に羊を連れ戻すための無知の役目でしかない人を神の言葉のもとに、 福音のもとに連れ戻すという補助的な役割しか本当は持っていなかったはずの教会会議の役目を誤解して語ってしまったといいます。すなわち、ハイデルベルク信仰問答は問いの84で、福音を語る御言葉の務めこそ鍵の務めだと語りながらも、続く問いの85では、売産停止の会議をも、それによって悔い改めない罪人をキリストの御国から締め出す鍵の務めだと語ってしまいました。けれども、ハイデルベルク信仰問答が語っているとしても、これは間違った理解だとその神学者は言います。教会訓練は人を神の御国から締め出すことなんてできないんですよ。会議もまた天国から締め出すためではなく、永遠の焼き印を身に帯びた神のものを滅びの危険から遠ざけるためにつなぐ行為、命に奉仕するものでしかないのであります。だから教会と社会が一つではなくて分離していて、教会から追い出されたって何不自由なく生きることのできる場所であったり時代には、会議っていうのはほとんどその役目を果たすことができないのではないか。むしろ教会訓練のもう一つの主要な働きである牧会の方を重視する必要があるのではないかと、その神学者は提言するのであります。今の時代は会議という無知によってではなく、牧会パストラルケアという杖によって神の言葉を聞くように教会に戻ってくるように迷い出ようとする羊を導くことの方が優先順位がずっと高いだろうというんですね。牧会です。牧師の務めの一つとして理解される、羊のお世話ですね。信仰者のお世話です。しかしそれは牧師だけの働きにとどまるものではありません。今日の説教の初めの方で、私は牧師っていうのは別の言い方をすれば宣教長老と呼ばれるということを言いました。宣教長老っていうのは説教をする長老ということで、私は今ここで私が今果たしている務めをするのが牧師の役目ですね。宣教する長老、それと並んで信徒の中から選ばれる長老にも単なる長老以上の正式な呼び名があるんですね。それは誓い長老っていう言い方です。誓いっていうのは教会を治めるという字を書きます。誓い、教会を治める長老という意味があるんですね。で、今日長老任職の際にこの後読みます式文の中には、この誓い長老は牧会をする長老であるっていうことが示唆されています。長老の務めっていうのは、式文によれば牧会をすることだとも言えるんですね。私は連合長老会という組織に所属しまして、まだ10年経ってないんですけれども、地域長老会の会議の中で何度も耳にして、これはとってもいい表現だなって思った言葉遣いが一つあります。それはある教会に牧師がいなくなった時に、連合長老会の牧師たち教会は無牧の教会という言い方は決してしないんですよ。無牧って言わないんですよ。どういうかって言ったら、無牧師の教会という言い方をするんですよ。それは牧師がいなくなると無牧になっちゃうって考えないからですね。牧会はなくならないんですよ。長老がいるから。長老っていうのはこれ牧会長老なんですよ。しかも厳密に言えば牧師だけが福音を語るのではないように、長老だけが牧会するのでもありません。説教団に立つのは牧師であり、また先頭に立って牧会するのは長老かもしれませんけれども、教会に連なるキリスト者の一人一人がお互いに牧会し、また一人一人が福音を告げるものとして立てられているというのが聖書の語ることです。そしてそこでお互いに何を告げ合うのか、 キリストの福音以外ではありません。あなたはキリストにあってもう永遠に神のものだと、そう告げる以外ではありません。これを喜びのうちに告げ合い、しかし弱っている者には慰めとして語るんですよ。罪の誘惑にくじけそうな者には励ましとして語るんですよ。あなたはキリストのものだ、罪のものなんかじゃない。あなたは悪い思いに自分の身を任せちゃいけない。あなたは神のものだから。それが外に向かっていくときに伝道の言葉となり、内側に向かっていくときは牧会の言葉となるんですね。だから結局天の国の鍵というのは、私たちキリスト者一人一人に福音の言葉が委ねられているということ以外ではありません。で、とても力づけられることですが、黄泉の門、黄泉の力のこの門という言葉も、天の国の鍵の鍵っていう言葉も、これは原文ではどちらも複数形であることです。つまりもろもろの黄泉の門があるけれども、そのどれも教会の技を打ち破ることはできないということです。どんな罪も、どんな悪の力も、どんなこの世の力も、教会の力に打ち勝ってその人を丸呑みにすることはできないということです。それと同時に、天の国の鍵が複数であるということも、まあ、それと並行することであると思いますけれども、慰め深いことであると思います。教会は目の前の人々を何とかして天の国に入れてしまおうとする。今道に迷っている人の目の前にもこの門があるよ。あちらに行ってしまっているものの、教会から遠く心も体も離れているものの目の前にも、いや、この門があるんだ。あちらにもこのこちらにも、キリストによって神の門はその一人一人の目の前にもう備えられているんだ。それはもう開いているんだ。そうやって人の前で、全ての人の前に天の国の扉を開いてしまう。それが福音の力であります。キリストの出来事というのは全ての人の目の前、たとえそのものが自分は黄泉に落ち込んでいると思ってしても、自分は今地獄のような経験の中に入れられていると思っても、その地獄のただ中に天の扉は開いているんだ。そのものをその天の国につないでしまうために教会は存在しているのであります。牧師も長老も、一人一人のキリスト者も、全てのキリスト者がこの技のためにのみ神に立てられているのであります。私たちは秩序を持った一つのキリストの体として、バラバラにではなく全身全霊で集中してこの神の技に仕えるものであります。祈りの後に直ちに姉妹にとって生涯に一度きりの長老認職式を行います。しかし長老ばかりが終身制ではありません。私たちはこの長老とともに死に至るまで、いや死を超えて、キリストの役員を身に帯びた者として、人を天の国につなぐ教会の使命に生きるのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、もしもこの中に自分は神から離れてしまっている、自分は滅びの中に入れられている、打ち倒されているというものが、そう思うものがいるならば、すでにキリストにあってそのものの前に天の国は開いており、キリストにあってそのものは天の国の中に引きずり入れられていることを信じることができますように。ただそのために、そのことを告げるために建てられている私たちの教会であります。私たち教会が悩んでいるもの、打ち倒されているもの、自分のことを大切に思えないでいる者たちに、あなたはキリストにあってどんなものであってもすでに神のものだ、神の宝だと告げることができますように。そのことによって私たちが教会の務めを果たしていくことができますように。 主イエスキリストのお名前によって祈ります。
アーメン。